78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.
さあ、山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしていきます。お父様やお母様、ぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。そして今週は環境科学科の御園拓教授にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、環境科学科御園です。よろしくお願いします。
御園先生は生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいますが、改めて環境科学科がどんな学科かご紹介いただけますか。
そうですね、今地球上にはいろんな環境問題がもう溢れてるわけですよね、
はい、
でそれをまあ何とかしなきゃいけないっていうのは、もう我々の何て言いますかね、使命だというふうに考えて、でそれで、その環境問題に対処できるような、研究で、それからそれに対処する人材を作る、でこれがまあ環境科学科の理念ということになります。
その中で先生はどのようなことを、研究されてるんでしょうかね。
はい、環境問題に対処するのは、いろんな多分野からのアプローチが必要なんですね。でそれでその中で私は、特に生き物、生物ですね、生物と環境の関わりについての研究を行っています、
はい、
でその中でも、藻類、海藻藻類ですね、藻ですか、藻についての研究ということ で、で光と藻類の関係とか、藻類を利用して環境負荷を小さくしようという、そういうような研究を行っています。
藻類とか藻っていうと昆布だったり海苔だったりっていうイメージがこう湧きやすいんですけれども、もうはるか昔からあるものですよね。そんな藻類や藻なんですが、ご自身の研究テーマについて、光とその藻類の関わりと今おっしゃっていらっしゃいましたけれども、その光に対して藻類って何か特殊な反応をするんですか。
そうですね、藻類に関する研究っていうのは今すごく行われていて、で、食料っていうのは昔からで、今でもクロレラとかユーグレナとかご存知だと思いますけど、あれみんな藻類ですので、であとバイオ燃料を作ろうっていうのが今流行りですね、でそれからあと役に立ついろんなものを作ろうとか、でそういうような研究がされていて、でその中で私はですね、藻類を使ってで環境の負荷を小さくしようっていう、それに、そういう研究をやってるんですけども、藻類っていうのは実は陸上の植物と同じで、光合成をやってるんですね。つまり光を使って二酸化炭素を吸収して栄養分を作ると、というわけで、これをこのメカニズムを、うまく使えばいろんなことができる、ということです。
例えばどういったことができるんでしょうかね。
で、いろんな役に立つものを作るとか、食料を作るとか、その中にはさっきも言いましたけど、バイオ燃料ですね、ああいうものを作るとか、であと藻類っていうのは紫外線に弱いっていうのは我々と一緒なんですね、実はね、光の中には紫外線っていうのがあるでしょ、でこれはお肌に良くないとかいろいろ言いますけど、藻類にとってもやっぱり有害で、藻類って面白くて、ここは植物と違うんですね、特殊な方法で、紫外線を防いでいるっていうのが分かってきまして、でそこら辺はどうなってんだろうっていうのを調べると、なんか我々に役に立つようなものが出てくるんじゃないかと。
なるほど、私たちもそれをこ
う、うまく利用できる、
利用できるんじゃないかっていう、
そうですね、っていうようなことを考えて、いろいろやっているところですかね。
あとは先生は農業とか畜産業にその研究を利用されているそうなんですけれども、こちらはどういった内容なんでしょうかね。
そうですね、これが環境負荷を小さくしようっていうところで、で資源をとにかく 有効に使おう、で資源を取ってきて、で何か作って、で使って捨てる、で今までずっとこれやってきてるわけでしょ、うんうん、僕は。だけどもその捨てちゃうとそこでもう終わっちゃう、だからそれで廃棄物が溜まっちゃってまずいことになる、でそれをですねもう一回うまく使えるようにしようと、でこれが循環型っていうんですね、資源を循環させようという、でこれを農業に、うまく持っていきたいっていうのは、私が考えていることで、で具体的にはですね、今養鶏場、黒富士農場って、卵取ってるとこありますよね、であそこの養鶏場から出てくる、鶏糞を堆肥にしてるんですね、あそこは、でそれを処理した処理水で、藻類、クロレラをはじめとした、小さい目に見えない藻類ですけど、でこれを、ね、増やしてるんですよ。でこれを増やすと、さっきも言いましたけど栄養分たっぷりですから、でそれを鳥にまた食べさせてる、
あれ本当に循環できるんですね、
そうすると廃棄物が出ないでしょ、だからこれはもう環境に、いいだろうということになります、であと鳥にやるだけじゃなくて、畑にまいて作物を作ってみよう、これやってみたんですけどなかなか面白い結果になっていまして、でとにかくそうやって、二酸化炭素を吸って栄養を作らせて、で廃棄物も処理してって、うまいところを狙っているっていうところですね、
持続可能な社会なんていうのがキーワードになりますけれど、まさにそれをこう、作ってるモデルでありますよね、
そういうとこですね、でそれ、研究の進展、どのぐらい進んでるとかいうですやつですけど、実は黒富士の鳥たちはですね、私がそうやって作った藻類バイオマスって言ってますけども、それをね一部食べてるんですね、で今どのぐらいどういうふうにやったら卵にいい影響が出るかなとか、そういうのを調べ始めているところです。でそれからもっと面白いのは畑にまく方 で、でまず野菜にまいてみたらですね、葉物ね、チンゲン菜とかサラダとかこれがね大きくなるんですよね、
やっぱり栄養がその分、
そうですね、
多いからっていうことなんですかね、
で大根が甘くなるとかいうのがあって、で今年初めて桃とぶどうに、やったのが、結果が出まして、両方ともね甘くなるんですね、これがね、だからなかなか面白いんですよ、
いただいてみたいですね、それをこうね野菜やフルーツが育つまで、待たなきゃいけないと思うんですけれども、それを実際に口にされた時は感動します。
いやそうですね、やったというそういう感じになりますね、
そうですよね、そうやって考えると藻類や藻にはいろんな可能性があるんですね、そんな藻類なんですけれども、先生が面白いと感じるところってどういった点ですかね。
そうですね、やっぱり生き物相手なので、こっちが思いもよらないことが起こる。だってその例えば、ミニトマトも甘くなったんですけど、トマトや、ミニトマト甘くなった、どうしてだろうって面白いじゃないですか。
そうですね、そこからまた次のステップにつながっていくっていう、
でそれは要するに生き物っていうのはどういうものなんだろうっていうところまでずっといくわけですよね、だから環境があって、でその中で生き物が生きてて、でその環境がいろいろ変わっていくと、生き物はそれに対応していろいろ変わっていく、でそういう過程を見るっていうのはとっても面白いですね、
私たちもね生き物の一つでありますけれどもね、全てがこう豊かになるようにうまく循環してくれたら嬉しいですよね。
そうですね、なかなかうまくやっていくのはどうしたらいいんだみたいなことを考えるっていうのが、環境科学科としてはね、そういうところが楽しいところですね。
はい、さあ来週もですね、みその先生にはご出演をいただきますので、質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってくださいね。みその先生、今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もし興味をお持ちでしたら、ぜひ一度大学の方に見に来ていただけるといいと思いますが、
ぜひ皆さんお願いします。そして今日オンエアしたものやこれまで放送したものは、グッデイの番組終了後に番組のブログで聞くことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報を伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。